こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。タニテール、これが現象学だわ。エトムント・フサールに始まる現象学を主軸に、その問い方と到達点を案内する講談社現代新書の入門書である。対象は専門概念の暗記ではなく、私たちが世界をどのように直接経験し、その経験から時間、空間、他者、学問の意味がいかに問い直されるかという問題に置かれる。前8章は、現象学の誕生と学問論から出発し、直接経験、世界の発生、時間と空間の現構造、他者、形而上学的、事実学的な問題へと進む構成をとる。フッサール以後の思想史を広く概観する本というより、フッサール特有の難しい述語と発想を例示や図解を交えて検討する一冊である。自分自身で考える人、共に哲学するという導入の言葉も、本書が読者自身の経験を哲学的な問いへ変えることを目指している点を示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間の直接経験から学問の危機を問い直す出発点、本書の中心的な問題設定は、現代の学問が精密な知識を蓄積しながら経験する人間や世界との結びつきを見失い、空虚になりうるという危機にある。ここで現象学は、既成の理論や科学的説明をすぐに否定する立場ではない。わしろ、それらの説明が成り立つ以前に、事物が私たちにどのように現れ、意味を持つのかを問い直す方法として提示される。例えば、対象を単なる物理的な物体として扱う前に、それが見え触れられ、期待され、他者と共有される対象として経験されている条件を考える。この順序の転換によって、客観性は主観的な気分の反対語ではなく、経験の中で成立する問いとなる。本書が人間の直接経験から出発して世界に至ることを掲げるのは、世界を個人の内面へ縮小するためではない。反対に、世界が誰にとっても意味あるものとして現れる基盤を探るためである。現象学を心理描写や主観主義と混同しないためにも、この学問論的な出発点が重要になる。次に、現象への注目が求める前提を保留してみるという手続き。現象学における現象は、見かけだけを指す語ではない。対象が意識に与えられ、何者かとして把握される、その現れ方全体を問題にする。本書はフッサールの述語を丁寧に扱いながら、日常的な見方に無自覚に含まれる前提を一旦保留する必要を示す。私たちは通常目の前のものをすでに存在する客体だと受け取り、その存在を説明する知識へ進む。しかし、現象学的な問いでは、そのものがどの視点からも同じように与えられるわけではないこと。複数の見え方が一つのものへの経験として統合されることに着目する。この作業は、外界の存在を疑うための懐疑論ではなく、対象の意味がどのように構成されているかを見やすくするための方法的な転換である。読者には、抽象語を定義として覚えるより、具体例に立ち戻って何がすでに前提にされているかを追う読み方が求められる例が多く、説明の着地点をつかみにくいと感じる読者もいるという評価は、この手続きが結論の提示よりも視点の変更を重視することの難しさを表している。さらに、世界の発生を孤立した主観ではなく意味の成立として考える世界の発生と現象学という章題は、宇宙がいつ物理的に始まったかを論じるものではない。現象学で問われるのは、世界が私たちにとって最初から意味を持つ全体として現れている、その成立の仕方である。日常生活では、場所、人、道具、習慣、知識はバラバラに経験されず、すでにそこにある世界の一部として受け取られる。本書の射程では、この当然視された世界を出発点ではなく問いの対象に変えることが重要になる。ある対象は、現在見えている面だけではなく、まだ見えていない面や、近づけば確かめられるはずの可能性を伴って経験される。こうした地平の連なりがあるからこそ、私たちは断片的な感覚を超えて、持続する世界の中で行為できる。したがって、世界の問題は、主観が頭の中で世界を作り出すという単純な主観主義ではない、経験の指向性。すなわち、意識が常に何かへ向かう構造を通して、対象と世界の意味が開かれることを記述する問題である。学問の客観性も、この生活世界的な経験との関係を問い直される。そして、時間空間の現構造を経験の流れとして捉え直す。本書は、時間と空間を時計や座標によって測定される客観的な枠組みとしてだけ扱わない。そうした測定が意味を持つためにも、まず生きられた経験の中で時間と空間がどのように組織されているかを考える必要がある。時間経験では、現在は瞬間として孤立していない。たった今の経験には過ぎ去ったことの余韻が保たれ、これから起こることへの予期も含まれるため、音楽の旋律や会話の意味を連続したものとして受け取れる。空間についても、目の前に見える面だけでなく、カライを動かせば見えてくる側面、近づく、遠ざかる可能性が対象の経験に織り込まれている。 このような分析は時間と空間を個人の感覚へ還元するものではない。わしろ客観的時間や幾何学的空間が私たちに理解可能となる基盤を問うものである。抽象度が高い領域だが、経験の構造を細かく区別することで、日常では一つに見える今ここものが多層的な成り立ちを持つことを明らかにする。本書の図解や具体例はこの見えにくい構造を追跡する補助線として位置づけられる。最後に、他者超越論的自我形而上学をめぐる射程と限界、他者の現象学は他人の心を直接見ることができないという古典的な難問を経験の水準で捉え返す主題である。他者は単なる物体でも私の想像の産物でもなく、表情、声、身振り、共同の行為を通じて他者として現れる。本書がこの問題を扱う意義は、客観的世界の共有可能性が単独の認識主体だけでは十分に説明できない点を示すことにある。さらに、超越論的自我や形相的還元といったフッサールの述語を通じて経験が成立する条件を問う道筋が検討される。ここでの超越論的は日常の人格としての私を称揚する語ではなく、対象や世界が意味を持つ条件に関わる。終盤の現象学的形状学と事実学的諸問題は経験の記述が事実性世界存在に関するより広い問いへ向かうことを示す。ただし本書の重点はあくまでフッサールにあり、ハイデガー、メルロポンティなどを含む現象学全体の比較史として読むには補助的な文献が必要である。この限定こそフッサールの問題設定を合算させずに学ぶという本書の特徴でもある。結論として、本書は現象学という語を聞いたことはあるが、フッサールの超越論的還元といった用語で読む手が止まりやすい人に適している。また、科学的客観的な説明がなぜ人間の経験から切り離されて見えるのか、時間や他者を哲学はどのように問い得るのかを考えたい読者にも有益である。得られるのは、日常の事実について即答する知識というより、対象を当然のものとせず、その現れ方と意味の条件を吟味する視点である。とりわけ世界を主観と客観の単純な対立に押し込めず、直接経験から共有世界へ至る問題として追う点に実践的な知的価値がある。一方で、本文は概念の段階を踏んで進むため、哲学史の結論や現象学者の横断的比較を先に求める読者には難しく上に移ることがある。具体例を確証の問いへ結び直し、必要に応じて読み返す姿勢が望ましい。同分野の概説書と比べた際の本書の特徴は、広範な思想家の紹介よりもフッサールの学問論、直接経験、世界、時間、他者という連環を一冊の道筋として丁寧にたどるところにある。現象学を難解な用語の体系ではなく、自分自身で考え共に哲学するための作業として受け止めたい読者に向く。ご支援いただける場合は、タニテルポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。